弁護士放送
です。
こんばんは、吉川です。
弁護士放送始まりました。
お願いします。
本日もよろしくお願いします。今日はゲストが来る予定だったんですけど。
いや、来ません、今日はゲスト。急遽、都合が悪くなってしまったんで。
なるほど。
またちょっと今度そうです、ゲストの方には来てもらおうかなと思ってます。はい、それでですね、雑談をするなっていう前話があったんですが、いや、しない方がいいと。さくらさんが雑談は嫌いだっていう話があって、
鳥かご放送でやってたんですね。
そうそうそう。で、まあ弁護士放送でも、雑談はしない方がいいのではないかという話を、まあ3、4回前ぐらいの多分放送でしてるんですけども、その後続々と反響があったってわけでもないんですけど、まあ2、3人ぐらいから、
はいはい、
雑談も非常に楽しいんで、
そうなんですね。してくれと、
ぜひしてくださいというオファーもありましたので、
なるほど。じゃあその3名のために、ただ他のリスナーなんですか、1万人2万人をちょっと殺して、
ただもともとそのお便りとか連絡自体が少ないので、
なるほど。
母数から言うと、もう半数以上の方
そんな、そんなポジティブな見解なんですか
雑談を望んでるというふうに分析はできるかもしれないですね。はいはい、
なるほど。
はい。はい、
じゃあ今日の雑談は、むしろヒュー・ジャックマンが出てる時点で。
いやいや、まあ、ヒュー・ジャックマン。
もう何の話するか大体想像つくんですけど。
本当ですか、
はい、
あ、本当。いや、
This is me ですよね。
あ、そうなんですよ。
はい、
映画を。あ、見ました、もしかして。
見てないです。
あ、見てない。
すごい面白いらしいですね。
ああ、ですね、映画を見に行くことはあんまりないんですけども。
グレイテストショーマン？
グレイテストショーマン。っていう、今、ヒュー・ジャックマンが主演の映画があるんですね。
はい、はい。
山さんは映画は見に行かれますか？
めっちゃ見ます。
その映画館で？
映画館でも見ますね。
あ、そうなんですか。全然そういう感じもなかったですけど。あ、そうなんですね。
いや、最近見れてないけどな、はい。
ああ、僕、あんまり見に行かないんですけれども、家だともう、いや、若い頃と違って、はい、もう集中力が続かなくて、
そうなんですよ。
家だと見れないんですよ、映画が。
やっぱり映画館行くと、他に邪魔されないじゃないですか。はい、家だとなんかトイレのために止めたりとか、携帯、
LINE
が入ってそれ見て、なんか集中できずに、あれ こいつ、どうなったのみたいな。
いや、そ
りゃ、死んどるやないかみたいな。
ほんと、それよくあるんですよ。2時間、じっと一つの、ずっとテレビ見てるっていうのが、もう家だとできなくなってるんですよね。
うん、
若い頃はもうちょっとできてたと思うんですけれども、まあ、暇の時間が少なくなってるっていうのもあるのかもしれないですけど、うん、まあ、なのでちょっと定期的に映画館で映画を見た方がいいのかなというところもあってですね、まあ、ただこれ実は見に行ったのはですね、日比谷公園ってあるじゃないです
か。新しいできた映画館やん。
そうです、そうです。
ごつリッチなやつでしょ。
裁判所の前に。
あれ映画代は一緒なんですか。
映画代、なんか大きいスクリーンだったからか分かんないですけど、なんか高かったですね。1800円が普通ですよね。
はい、
なんかちょっと覚えてないですけど、2300円ぐらい取られたんじゃないかなっていう。
IMAX とかやつ。
IMAX ですね。
なんかスクリーンがでかいやつ。
スクリーンがでかい、
なんか今 IMAX と、
はい、
あとゴンゴン揺れるやつ、座席が、
4DX とか。
そうそうそうそう、はいはい、それがありますよね。どっ違う、なんかおすすめなのかよくわからないけど、僕2つとも行ったことないんですよ。
あ、本当ですか。うん、3D はとか揺れるのはあんまり僕は好きじゃないのかなっていう。ずっと眼鏡かけてるのがちょっと煩わしいっていうのと、うん、ちょっと 3D ってなんていうか、
なんか揺れるやつね、意味わからんって言ってましたよ。誰やったかな、ゴジラ見に行ったらしいんですよ、シン・ゴジラ。
はいはいはい。
で、あれ揺れるだけじゃなくて、なんか水がシュワッとかかったりするらしいんですよ。
そうみたいですね。匂いとかね。
そうそう、ゴジラになんかミサイルが上がったって、ゴジラの顔に水がバーンってかかった時にふしゃって出てきたんですよ。俺らゴジラなんていうその、まあ、今からゴジラ目線で見ないかんのやって思ったらしいですからね。
あ、まあ、ちょっと深く考えると確かにそうですよね。まあ、誰目線でやってるのかって話なんで、
なんかそれ気になってなんでゴジラってなったらしいです。
あ、わかります、それ確かに、
うんうん、
まあそういうわけで、あの日比谷公園の隣に、
はい、
ミッドタウン日比谷っていう、うん、新しいあのでっかいあのビル建ってますけども、
はいはいはい、
あそこに映画館ができたんですよね、うんうんうん、でまあちょっとあそこで見る機会があったもんですから、
おうおうおうおう、
あの先ほどのグレイテストショーマン見に行ったんですけど、うんうん、まあ、ミュージカルの映画なんですね、
はい、なんか毎年出るじゃないですか、はい、去年はララランドでした、
ね、ああ、はいはいはいはい、そうですそうです、はい、ララランドは見てないんです
が、その前はシカゴとかありましたね、ミュージカルの映画。
これはまあ家だったら絶対見れなかったですね。なかなかミュージカル調の映画って馴染みがないので僕もですね、
はいはいはい、
まあ、概略あらすじとしてはですね、うん、なんかまあヒュー・ジャックマンがちっちゃい頃から始まって、まあ、お金がないんですけれども、うん、まあ、こうなんていうか、その割とお金持ちの女の子が好きになってしまって、
うん、
でまあちょっと駆け落ちするかごとくこう結婚して一緒に暮らしていくんですけれども、
うん、
なかなかこう仕事もうまくいかない中、
はい、
こうサーカスをやるんですね、
うん、
まあ、街で奇人変人を集めて、
はいはいはい、
ちょっと言葉悪いかもしれないですけど、うん、でこう割とちょっと
ヒュージャックマンもあれですもんね、再生能力があるカナダのウェポンウルバリンとして
あ、まあ別の話ではそう
ですね。カナダの超人計画に参加して、あの記憶をなくすけど再生能力がエグいっていう、
まあただグレスト・ショーマンは本当にただの人として、
あ、そうなんですね、ウルヴァリンじゃなくて、
ウルヴァリンじゃないんですけど、はい、出てるんですね、はい、で、まあ、当初はそのいわゆるその少しあの背が低いかったりだとか、うん、まあ、背が大きすぎだったりとかで、うん、ちょっと世間から良くない米で見られる人たちを集めて、う
ん、そんなのって昔結構あったらしいですよ、日本でもね。
うーん、
蛇女現れるみたいな。
まあまあそんな感じです、そんな感じだから多分ヒュージャックマン主人公は当初なんか少しそのお金が稼ぎたくて、うん、そういうことをやったのかなっていう感じもあるんですけど、うん、それでバンバン成功していって、うん、
はい、
で一回挫折してっていうような、
ああそういう話
ですね、
はい、
はい、で僕これ、まあ、見た時にですね、ネタバレみたいな話になってもいいですかね。
ダメですよ。
ダメ
でしょ、それは冒頭でネタバレなんて。
ああ、もうそしたらちょっとこれ以上の話ができない。
ネタバレは絶対ダメだと思います。
できないんですけど、
はい、
いや、非常にこの話は僕はなんかよくあるその成り上がっていく、
うん、
こう社長の話なのかなと思ったんですよね。うん、だから初めこう当初やっぱり自分の才覚でドーン成功して、うん、で途中からナンバー2に任すんですよ、
うんうんうん、
だんだんとでナンバー2に任していって自分はもっと大きいことをやろうとして、うん、だんだんその内政というか、
うんうん、
外交的なことはこう頑張ってやるんだけれども内部の不平不満とか全部ナンバー2に押し付けちゃってそこのこう不満とかがなかなか社長の方で吸い上げができず、
うん、
で最後よくあるパターンですけれども
ネタバレじゃないですよね。
よくあるその今の社長のなり合いのよくあるパターンの場合、はい、ナンバー2がじゃあそれでこう傾いた時に、はい、助けてくれるかっていうと、うん、まあ普通はなかなかこう社長の下で働いたナンバー2がそこまで優秀じゃない可能性が高いですよね。ですからなかなかそれでうまくいかず、例えば妻の両親にお金を借りて心機一転やるとかっていうパターンになるんですけれども、まあ、ちょっとこの映画でどういう結論となったかっていうのはまあちょっとじゃあネタバレダメだっていうことなんで見てほしいなと思います、
はい、ブラックパンサーがおもろいらしいですよ。ブラックパンサーでしたっけ。
聞いたことがない。
え、
映画ですか。
なんかもう歴代のアメリカのハリウッドの記録バンバン塗り替えてるんですよ。
へ
え。しかも黒人キャストなんです。黒人キャストが塗り替えるのって珍しいんですって。
うん、
あのマーベルの名画です。
ヒーローものってこと？
ヒーローもの。
うん、
もうけど歴代5位とかに入ったんじゃないですか。歴代5位とか言ってもタイタニックとかに勝ってるとかそんなレベルですよ。
あ、タイタニックってやっぱそんなすごいんですね。
いや、あれはすごかったんじゃないですか。これが面白いんですって。ヒーローものあんまり見ないですか。
いや、まあそんなこともないですよ。むしろよく見るかなっていう。
架空のアフリカの国の話なんですね。
うん、
ワカンダとかいうところでしたけど、ワカンダ共和国、
うん、
でなんか農業をやってて、
はい、
っていう国でなんか最貧国みたいな国際評価を受けてるんですけど、
はいはいはいはい、
実はそのワカンダ共和国はオーバーテクノロジーで、
うん、
普通の人類よりもすごい繁栄してるんですけど、隠してるんですよ、
はいはいはい、
でそうなった理由がキャプテンアメリカっていうじゃないですか。
うん、
あいつが持ってる盾って、
はい、
すんげえ貴重な金属なんですよ。
あ、まあ、そうでしょうね。
あれしかないんです。
うん、
あの盾分しかないから
本当にあ、もうキャプテンアメリカよりも希少価値が高い
です、ね。そうそうそう、あの盾がね。だからあれキャプテンアメリカが使ってなんか強いじゃないですか。あの盾の金属ってエネルギーを吸収できるとか貯めれるんですよ。バッバッ貯めてそれを跳ね返せるとかすごい金属なんですけど、ワカンダ共和国それが何本でも取れるらしいんですよ。
全然希少価値が
でも他に出してないんです。でその技術のおかげでもうすんごいオーバーテクノロジーなんですよ。でそこの国の国王がそのテクノロジーを使ったスーパーヒーローなんですって。っていう映画。
まあ確かに面白そうですね。
どうですか。
多分そっちの方が面白いんじゃないかな。
いやけどそれ面白いらしいです。僕も見に行きたいと思ってました。
まあうん、なんだろう、そのピュアな心を持った人が楽しめそうな、うん、映画かなっていう。僕はちょっとついついなんかこう成り上がりの社長と照らし合わせてなんか見てしまったのであの最後どうなるんだろうなと思いつつ、あ、まあやっぱ映画はこういう感じになるのかなという。
もうこれは劇場公開もあって、今 DVD も出てますけど、うん、ドリームっていうの面白かったですよ。
最近のやつですね。まあ、
NASA の話なんですよ、
はい、はいはいはい、
ガガーリン、ソ連のガガーリン、ソ連とアメリカが、
はい、
月にどっちが先行くかみたいな競争してたじゃないですか、
うん、
でソ連が行って、はい、ガガーリンが地球は青かったって、
はい、
宇宙に初めて行く時の時代の NASA の話なんですよ。
うん、
で主人公黒人の女性です、これも、
はい、
で黒人でその時すごい差別受けてるんですよ、
はいはいはい、
でその黒人差別の映画って見てて暗いじゃないですか。
うん、
ホテルルワンダとか、
うん、
もうやばいっていうぐらい見てて辛くなるんですけど、これ悲壮感があんまりなくて、でもすごい差別を受けてるなんか天才数学少女の話、なんかまだコンピューターも入ってなくて、新しいコンピューター、その名も IBM がついに導入されるとかいうそんな時代の話なんですけど、この映画面白かったですね。
なるほど。いや多分そっちの方がだから面白いんじゃないかなという。
ミュージカル映画ね、けど僕この前のララランドがあんまり面白くなかったから。
あ、見に行かれたんですか。でも逆にミュージカル映画ってやっぱ映画館でしか見れないですね、やっぱりね。
うん、うん、確かにね。
それこそ IMAX とか大きいやつで音響が良くて見た方が、
うん、
なんかそれがあって割とよく僕も見れられたかなっていう、うん、僕この本当久しぶりに見に行って、その前に見に行ったのが、うん、スターウォーズですから。スターウォーズもしかも
どのスターウォーズ、スターウォーズってね、しょっちゅうありますよ。
一番新しいやつじゃなくて、
うん、あの女の子が
主人公、女の子が主人公
の外伝みたいなやつ、
一作目っていうか、今年、今年ってい
うか、ああ、だから女の子が主人公、外伝じゃなくて
新シリーズの一作目見に行ったんですけど、
うん、
もうかなり泥酔してたんで、
はい、
もうところどころしか見てなくて、うん、あ、それはネタバレいいですよね。
いやネタバレはいかんやろうね。
いかんの
基本的に。
あかんの、はい、まああのすごいおなじみのキャラが殺されるんですよ、はい、あの新シリーズ1作目で。多分これはもうみんな知ってることだと思うんですけど。
でそう見たと思うけど全然記憶ないな。あんまり面白くなかったっていう感想しかないですよね、それ。
いや僕さ誰が死んだかも覚えてなかったし、
はい、
最後ルークが出てくるんですけど、はいはい、もうそこも覚えてなくて、うんうん、もう全然何も覚えてない感じだったんで、あの今回は僕は真剣に見た。
お子さんと行ったりしないんですか映画館。
こう嫁が行ってますね。
あ、
今もうドラえもんですね。
あ、ドラえもん、
めちゃくちゃドラえもんですね。
あ、
だから
うちの子供ついにドラえもん期に突入しましたよ。
何歳ですか。
4歳。
あ、4歳でしょ。だから4歳5歳はドラえもんなんですよ。
アンパンマンやったんですよ。
そう、あ、男の子ね。
アンパンマンがついにドラえもんにシフトして、
アンパンマン
大人になったらって歌ってます。
ちょっとその僕知らないですけ
ど。オープニングテーマ知らないですか。
わかんない。そんな歌でしたっけ。
いやだから変わったんですよ。あ、僕らの知ってる時代じゃないですもん。
うちの子供あのアマゾンとかで多分ドラえもん見てるんで、
あ、
結構昔の歌が流れてますね。
なるほどね。あ、今のやつじゃないんや。
アンパンマンも見なくなりますよ。
そうなんですよ、
うん、トーマスとかアンパンマンも全然見なくなり、
あ、トーマスもともと見てなかった。アンパンマンめちゃめちゃ見てましたけどね、う
ん、やっぱあれすごいもんで、やっぱりあのアンパンマンは1歳とか3歳の子がめちゃくちゃ食いつくように作られてるんですよ、
うん、
ドラえもんはやっぱりちょっとやっぱり道理が分かってきた頃に
ドラえもんはね僕も好きやったですからね。藤子不二雄がまだ作ってた映画、
そうですね、
魔界大冒険とか傑作やと思う。
うん、でも今それがアマゾンとかで見放題みたいになってますからね。うん、うん、あと多分そのうち鬼太郎を見なすんじゃないですかね。
鬼太郎ですか。
保育園の年長さんは今ドラえもんかゲゲゲの鬼太郎が、
あれは怖かった。小学校の時になんかアニメシリーズで
今普通にやってるんですよ多分。
あ、そうなんですか、
うん、ああ鬼太郎も
だけどな、もっと ライトのタッチになってますよね。ちょっとなってます。昔もっと驚々しかったやつ、
むちゃくちゃ怖いですよあの昔のは。
うん、
墓場鬼太郎の
それの時代のやつめっちゃ怖いですね。確かに
めちゃくちゃ怖いです、
はい
はい、だからちょっと子供と一緒に映画ってあんま見に僕は行かない
アマゾン今なんか結構プライム入ってる人いるじゃないですか、
はい、
俺見てほしいのが一休さんの1話目、ただで見れるんですよ1話目だけ。
はい、はい、
あれ見てほしいですね。
面白いんですか。
泣ける。
あ、そう、1話目が
1話目、戦国丸っていう名前です、もともと一休さんって話知ってます。
はいはい、わかります。
あの、あれ天皇の息子なんですね。
うーん、
当時足利尊氏が征夷大将軍になるでしょ、
はい、
室町幕府でした、
はい、
でなった時に天皇家を支配下に置いとかないと、
はいはい、
またいつひっくり返されるか分からないじゃないですか、
はいはいはい、
で母上様をと話されるんですよ、
うん、
それが母上私はなぜお寺に行かないといけないのですかみたいな
あ、そうなんですか。
そう、
あ、
それ込みで一休さんあんなに元気にやってるんやっていう。それあんなひねくれるで、それ大人もなんかおちょくろうと思いますよね。
そうですよね。和尚さん手玉に取ってるような。
そう、そうじゃない。
イメージですよね。
ほんでまた、桔梗屋の娘が意地悪しに来るんですよ。
あ、だんだんじゃあ、その2話目から急に変わっちゃうんですか、
話が。2話目じゃない、徐々にです。
あ、
やっぱ一休さんの人柄で、
あ、
みんなが一休さんを頼るようになるんですよ。
あ、
見たくなりました一休さん。どれ見たくなりました今。一休さんの1話目と、
はい、
ブラックパンサーと、もう一つ何言いましたっけ僕。
ドリーム。
ドリーム、そうそうそうそう、はい、それで言うと
ブラックパンサーまあ、あの、じゃあ
それ3つ、
はい、
全部見た方はもうあのツイッターで全部見ましたという方には何かあの
リプライぐらいはさせていただくという、
こんな感じでいいですか。
はい、
はい、でじゃあ本題いきましょうか、はい、
まあ、ちょっと急遽ゲストもいなくなったということもありですね、
はい、
あの、まあ、ちょっと時事ネタといいますか、
うん、
まあ、ちょっと世間を騒がせているあのセクハラ問題について、
うんうんうん、
あの、まあ、 簡単にですがお話をしようかなと思ってます、う
ん、なんかこの事務次官まで行った人って、
はい、
エリート中のエリートのはず
なんですよ。めちゃくちゃエリートですよね。
でしょ、うん、勉強も学生時代とか、うん、もう意味わからんレベルでできた人なんですよ、うん、多分全国もしないとか、うん、学校の中でも神童って呼ばれてたでしょ多分。
だからまあいわゆるキャリア組なんですけれども、
キャリア組で入ってその当時に入ったやつらの中の
出世競争を勝ち抜いて、
完全に勝ち抜いた人、
頂点に立ったっていう。
仕事めちゃめちゃできるはずですよ、うん、
でき絶対できます。
みんなだから官僚で目指すのがここですもんね、うん、
ここに、ここまで行かなくてもね。
そうそうそう、まあまあまあ、これが一番みんなが目指してるところで、うん、エリートが集まってここ目指すんですよ。ほんでこれになれない人はどっかの民間の企業のなんかについたりするじゃないですか、うん、これを諦めて、うん、っていうぐらいもうサクセス街道を登り切った人なんですよ。
そうですね。しかももうね、それこそもう高校大学も一発で入って、しかも東大じゃなきゃダメだぐらいじゃないと。
そうでしょう。
事実上やっぱり、いや本当かどうか分かんないですけど、事実上もうね、例えば官僚何人採用するってなった時に、うん、まあ試験である国家一種って試験を受けるじゃないですか、
はいはいはい、
じゃあ、東大じゃない、
うん、
例えばで出せないか。
西大にしましょう、西大に。西大の人。
西大って何ですか。
いや、東大じゃないから。
ちょっとでも西大の。
北大でも南大でもいいっすわ。
まあまあ、ちょっとそういう、どうかよくわからない大学。まあちょっと言い方がわからない。はい、仮に国一をトップでね、成績受かったとしても、うん、やっぱりもう慣れない。東大何人、京大何人みたいな感じで、まあほとんど東大なんでしょうけども、うん、まあ官僚をね、要請するところですから、う
ん、仕事とかめちゃめちゃできるはずやのに、こんなアホみたいな理由で更迭になるんやっていうのが、
うん、
寂しい俺は、
うん、
もうええやないかって思ってしまう、
うん、まあちょっとセクハラ問題とは関係ないですけども、はい、多分その そこはなんかなんていうか、もう最近本当にその国会でやってることがそんなことばっかじゃないですか、うん、なんか文章書き換えたうんぬんかんぬんとか、うんうんうん、まあ忖度がどうだとかで、うん、ここに来て今セクハラっていう話で、うん、一体そもそも国会で何を審議してるのかっていう、
はい、もうなんか足の引っ張り合いになってるじゃないですか。セクハラダメですよ、
うん、
ダメですけどねえ、
それはちょっと、
まあ、なんか乳もみまと違うじゃないですか、
うん、そこはまたちょっとだからその国会運営のあり方がの問題ですよね。そのまあそういう問題は起きたら起きたり、それはまた別途対処するのは必要なんでしょうけど、うん、なんかもう国会でも審議止めるみたいな話になってるじゃないですか。うん、
もうだから辞めさせたくて辞めさせたくて、
うん、
誰これ財務大臣辞めさせたいんですか。
麻生さんね。
そうそうそう。
まあ、でも個人的にはなんかその不祥事を受けるために辞めてたら話進まないんで、まあ
そうなんですよ。
そのやっぱりそこのまあ後始末も含めてやってもらった方が本当は嫌な気がするんですけどね。
結局なんか与党と野党ってあるのは、そのなんか一番パワーを持ってる与党が変なことをした時の、そのなんていうんですか、をストップさせるためにこういう仕組みになってるわけじゃないですか。それが結局蓋開けたらもう足引っ張ることしかやってないでしょ。
まあそうですね、うんうん、あれちょっともうなんか見ててなんかげんなりしますよね、まあ
うん、そう、
まあちょっとだから多分日本の場合その二大政党制がうまくいってないんですよね。まあ二大政党制なんてわけじゃないのかもしれないですけど、まあまあ、いわゆる今与党が自民党ですよね、うん、でその自民党がじゃあ次政権取れなかったら、うん、じゃあどこ取るのってどこもないって状態じゃないですか。
一回任せたじゃないですか、何年前でした
ね、民主党にね。だからそれが失敗しちゃったんで、
そうそうそう、もうあれ最悪やったじゃないですか。もういかんわってなって
だからもう結局自民党内部の話ですよね。まあ安倍さんが辞めるかどうかって話にしかならないじゃないですか、うん、多分ここまで進んだところで多分与党が変わるわけじゃないでしょうから、
結局安倍さん辞めても次の人がなんかどうでもエスカレーター出たら辞めろ辞めろ辞めろっていうのしかやらないじゃないですか、う
ん
う
ん、まあだからその政策が全然よく分かんないからねあの与党の
これ何やってんのと思うんですけどね。
まあそれはちょっとまた関係ない話なんですけどね、うん、
まあ、このセクハラ、
いや本当に事務次官ってのはトップクラス。
そうです。
だからそこまで行かなくて、さっきの山本さんが その民間にね、はい、下るのがなんかこう
負け組ですけどね、あれ
でもそれだってもう引く手山だと思います。
そりゃそうですよ。
だって要するにね、政府の行政庁とつながりをね、やっぱり民間企業って持ちたいじゃないですか、うんうん、そしてやっぱり官僚職勤めてた人っていうのはやっぱり欲しいわけですよ、うん、職員に、うん、だから、
まあ、能力も高いでしょうし、
うん、そういったところにもね、引っ張りだこでしょうしっていうところで、まあ、天下りと揶揄されることもあるんでしょうけれども、うん、まあそういう方が、まあ、福田事務次官ですけれども、うん、まあ今日4月の23日ですけれども、はい、もうすでに辞任、まあ、更迭じゃないですよね、
はい、辞任しましたね。
更迭はしなかったんで、うん、まあ辞任したわけですよね、
うん、
で
何やろうね、こんなにエリートでずっと仕事もできて競争にも勝ってきた人が女性問題、
うん、
しかも父もましてくれみたいなことを録音されて辞めさせられるって、うん、
いやまあその
闇が深いな。
ちょっとまあその自分なんていうかその置き換えるとすごい悲しい気持ちになるありますけども、で今ご承知の通りその状況としては、
はい、
その福田さんの、うん、その音声を録音したとされる、
はい、
その録音データが、うん、週刊新潮から、
はい、
まあ、その存在があるということが明らかにされたという状況だけなんですよね。で福田事務次官自体は、まあ、そのセクハラの事実は争ってるっていう状況ですから、まあ、そもそもちょっとセクハラ行為があったかどうかっていうことは、福田事務官によるセクハラ行為があったっていうことは、まあ、よくわからない状況ではあると思うんですね。
いや、このセクハラっていう言葉がダメなんですよ。結局定義がないじゃないですか。
そうですね、はい、ただちょっと大前提としてですよ、はい、大前提として当然これは結局テレ朝の、うん、まあどういう契約関係か分かんないけど社員の方が女性記者で、
うんうん、
その人が取材をする過程でセクハラを受けたっていうのが週刊新潮から出て、
はいはいはい、
でそうだとすると、まあ、セクハラだと思うんじゃないかって話になってるわけですよ、
うん、
でただその音声を出てる音声だけだと今ちょっとこれも本当にそうかわからないですけれども、うん、まあ
編集してる、
編集して、はい、まあ、編集はされたら間違いないですよね、うん、その女性側の音声が出てないとかってあるんで、はい、ただいろんな箇所での音声をこう合成してるんじゃないかとかっていう状況じゃないなんですね。でかつ福田さんはまあそのセクハラ自体否認してる、ちょっと僕が前ニュース見た限りではそもそも音声が自分の声なのかという話もしてるという状況だから、うん、まあ
でこれはもうセクハラの定義から言うとセクハラなんでしょう。被害者がセクハラやと思って録音してて週刊誌に売ってるわけですから。
いや そこはだからちょっとそこがですね、
でセクハラの定義って女の人が嫌と思ったらセクハラっていうのはなんかもう今の定義になってるじゃないですか。
いやでも法的にって言っていいかわからないですけども、
はいはい、違うんですか。
それは違うと思いますね。
あ、
だから
なんか今法的なセクハラの定義って何なんですか。
ちょっとそれはお湯話すとして、
はいはい、
今だからちょっとニュースで取り上げ方って割と、まあ、番組によって違うと思うんですけど、うん、まずもってそもそも今セクハラがあったっていうこと自体を、まあ、認定できる状況では弁護士の目から見ればそういう状況じゃないよねって話になると思うんですよね。
あ、女の人におっぱい揉ましてって言うのはセクハラじゃならない、ならないってことですか。
まあ、それこそ、じゃあおっぱぶで、
うん、
おっぱい触らせてって言っちゃダメなのかと、
うん、
黙ってもんどけって話なのかっていう話になるとですね
そりゃそうやけどそれと全然違うじゃないですかこれ。
いやだからそのよく
だから吟味せないかんってこと、
うん、セクハラでよく争いになるのは、うん、その恋愛のこの過程とセクハラが混同されてしまうっていう、例えば恋愛関係にこう発展していく男女の中でですよ、こうその過程の中でどこかのタイミングでおっぱい触らせてっていうことがあり得ると思うんですね。でそれがじゃあ常にセクハラになるリスクがあるのかって言ったらそうじゃないと思うんですよ。別にその恋愛
だからそれって行為があるかないかでしょ。 キモいおっさんに言われたら嫌なんです
よ。いやでもそれがキモいおっさんだったら、はい、恋愛だと思って、おっさん側ですよ、
はい、
常にセクハラになるかって言われたらやっぱそうじゃないわけなんですよね、うん、だから正直言うとその継ぎはぎの放送で音声で、
あ、なるほどなるほど、
すいませんおっぱい触らせてとかなんか出てますけど、はいはい、全然状況がわからない。
確かにね、なんか本読み合わせしてただけかもしれないですもんね、
うん、あ、いや、まあ、まさに、まさにそういう可能性もゼロではない、はい、
なるほど。
でただまあちょっと麻生さんとかも人の好き嫌いあろうかとは思うんですけど、うん、割とこう上からそのいや女性からなれなきゃ分かんねえよとか、
うん、
っていう、まあ、極めて正論かなとは思うんですけれども、うん、まあ、ただ正論を言うことが例えばその麻生さんの役割として、
うん、
あの安倍首相を支えることになるかどうかってまたちょっとそこは違う話だと思うんで、うん、やり方は是非は分からないですけれども、単純にその法律論で考えれば、いやセクハラをしたっていう状況の音声テープが出てますと、
うん、
でただその本人、部下の本人は否定してますって状況だとすればですよ、
うん、
で音声聞いても確かに合成で、うん、それだけだと何のことかよくわからないっていう状況だから、うんうんうん、まあじゃあ女性側の言い分も聞いてみましょうかとか、あのそういう話になっていくっていうのは、まあまあ、それは極めて普通のことではあると思うんですね。だからまあ正直今の段時点ですぐこう、
これ女性側が出てこないと思うかっていう、これなんかもう一つの問題が、うん、テレ朝のパワハラ説があるじゃないですか。
そうですね、
何回も嫌やと、
はい、
あのおっさんもキモいと、うん、会うたんびになんか縮もませ言うてくるから、うん、もうやめさせてくれと、うん、変えてくれって言うと、そのチャンスやないかと、うん、お前の縮もみたいと思ってるんやったらもうそれなんかちらつかしてなんかスクープ取ってこい言うて、これまさにパワハラでしょ。
まあ、っていうか今のセクハラですらあるような気はしますけど、いやただテレ朝がそんなこと言ったってかどうかってのは完全に今山本さんの妄想だと思うので、
いや でも断ってるのにずっと担当にされてて、飯でも食いに行けんって言われてたらしいですよ。
でも
で2人でご飯食べに行ったりしてるんでしょ。
ただテレ朝の会見からすると、うん、結局1年半ぐらいそのまあ福田さんの担当だったのかな、
うんうん、
で途中で確かに上司にそのセクハラ被害を訴えたっていうことはあるんですけれども、それぐらいしかテレ朝って言ってないと思うんですよね、正式には。でただそれはそのテレ朝の内部でそのまあそういう事情があるのは分かったけれども、まあそれをテレ朝としてその公に公表するっていうのはちょっとどうなのかなっていうところで止めてしまって、その後きちんと処理ができなかったようなことは確かなんか良くなかったですみたいなこと言ってたと思うんですけども、でそのいわゆるセクハラって社内での例えば上司からのセクハラとかなんですね、よく問題になるのは。でそれってやっぱりよく裁判でも問題になるのは、嫌だって言ってないんだけど、それはこの関係性からその心理的なこう拘束感にあるというか、いう状況だから、まあ嫌だと言えないんだと。だからそれで同意があったとは言えないからセクハラだってのもよくあるんですね。で
今回ディスクロージャーっていう映画でありましたね、昔マイケル・ダグラスが女上司にセクハラ受けるっていう。
本当ですか？
違うかったかな。はいはい。
で今回は、
はい、
すいません、ちょっと今のは全然僕予備知識がなかったんだから、あのコメントもできないなんていうか、
そのあれも映画館見に行きましたよ僕、ディスク。
本当ですか？でもなんかそのなんていうかキャスティングだと結構前の映画ですよね。
そうです、かなり前です。なんか俺男の人が女の人になんかそのエロいことされてセクハラになるんやって思った記憶ありますもん。
なりますよねそれはね、今の世の中でいけば。
うん、
だんだんもうなんか男と女と分けるなみたいになってきてるじゃないですか。
それこそ分けな違うんやもん、
まあ、そうだけど、じゃあ女にしかねセクハラ成立しないってなると、じゃあ LGBT の関係で、
うん、
あの性別は男だけども心は女の場合どうなんだとか、
うん、
ややこしい話になってくる。
だから女の人もめっちゃ得じゃないですかもう今。
ちょっとそこは分かんない
けど、レディースデーって何やろ本当に
そんなレディースデー羨ましいですか？
映画館レディースデーありますよ本当に 毎週ありますよ、あれ。
結構今
どんなサービスでもありますよ。
あれは
昔、うん、クリーニングで男性用の割引があったんですよ。
あ、はいはい、
ワイシャツだ、メンズデーがあったのに、
はい、
それも女の人の差別やっていう意見で潰されてるんですよ。
あ、そうなんですか。
そうですよ。あ、もう戦い始まるで、男と女の。
まあ、だいたいレディースセットはね、あのレストランありますけど、メンズセットはないですからね。
レディースセットは少なくなってるやつが別にいいし、レディースセット男でも頼めるし、それはいいですよ。
あ、それはいい。
それはいいでしょ
う。あんまり名称は関係ないです
よ。そうじゃない。だから女の人しか享受できないサービスがあるのが納得できない。
レディース、
あの、だから
レディースデーに、はい、山さんが一回買う、映画館で買おうとしたことあります？レディースデーに。
おー、ないな。
それをやって OK だったらいいんじゃないですか。うん、まあまあ、確かにあれですけど、まあ、レディースデーでお願いしたいってことであれば、いいですよって言われれば、名称の。
確かに、レストランのレディースメニュー行けますもん、レディースセット。
うん、
頼めますもんね。
そうそうそう、
だから。今日もちょっと食べたからあんまり食えないなって。あ、これなんかレディースセットって、ラーメンも餃子もシューマイもあるやん、みたいな。チャーハンもついてんのみたいな。
そう、だから名称の問題かもしれないですね、そこは。
違うと思う。ある、だから電車もあるじゃないですか。
あれも、
女性専用車両。
絶対乗っちゃいけないってわけじゃないんでしょ、あれも。
でもあれなんかすごい問題になってますよ、だから。法的拘束力はないけど。
うん、
ねえ。
かといって別に他の車両に女性が乗っていいわけですからね。
はい。
めちゃくちゃ混む電車であれば、正直ちょっと嫌ですよね。
はいはい。
女性が乗ってこられた方が。
どうして？
あ、いや、そのなんかその痴漢に疑われるとか。
ああ、そういうこと、
ね。なんかそういう気使っちゃわないですか？
ああ、確かに。そっち向かないですね。
東京だともうものすごい、ものすごい混む時って、うん、なんかまあ、あの普通で考えればありえないぐらい密着するじゃないですか。
そう、しかももうこれ入れんでって思ってるところに、うん、タックルで入ってくるやついますからね。
だからそういう時になんか
それが普通なのかもうちょっと信じられないの、東京出て
きて。まあそこはね。
だからもう今仕事先も僕自転車ですよ。
いや、もうそれ極端なあれですけど、
めちゃ混むんですよ、あのほら黄色いやつ、何でしたっけ、総武線。
ああ、総武線か。
あれほんまいつ乗ってもすごい。
だせっかくいいおっさんのところに僕こうおっさんが
いるところ、
そうそうそう、めがけて、
ええ匂いおっさんってこと？ええ匂いがするおっさん？
ええ匂いがするおっさん。そこまではもう余裕がないですけど、匂いまでは。
はい、
でそこになんかたまたま若い女性がいきなり割りこでグググ入ってきたりすると、うん、なんか逆にちょっとイラッとしちゃうっていうか、なんだよせっかくいいとこに俺はいたのにとか。
いいおっさんを俺はもう抱きしめてたのに。
そう思っちゃうぐらい、はい、ちょっとこっちも過剰ななんていうか、なん警戒をねしちゃうじゃないですか、
うん、
そんな変なことに巻き込まれたくないんで、
うん、いやそれ吉川さん巻き込まれたところで、
いやでも巻き込まれる
弁護士ですけどって言うと、はーってなるんじゃないですか。
ならないでしょ。
このバッチ見せて、このバッチが目に入るのかってやった時点で、
いやもうタチの悪い人に捕まったらならないでしょ、うん、っていうのがあるんで、本当に嫌ですねそれは。まあ、ちょっと話がだいぶずれたら何の話か分からなくなってきたんですけど、
はい、
まあそういう状況なんで福田事務官の話戻しますと、
はい、
まあ、今の状況でその直ちにセクハラがあったかどうかっていう話ではないんだろうなとは思って、うん、まあ、ちょっとそれでさっきのテレ朝のパワハラの問題も出てきて、
うん、
なんかこういろんな、
いやあれがだからこのニュースを加速させましたよね、うん、
でかつ
本当になんか燃料を投入してる感じで。
そうですよね。
燃え上がれっていう感じですもんね。
だテレ朝の問題だけじゃなくて、そのやっぱりじゃあ情報収集するにあたって記者が、
うん、
当然男におっさんから情報収集しようとなった時に、うん、若い女性に行かせた方がいいよねっていうやり方がどうなのみたいな話になまで言ってるじゃないですか、
うん、でも絶対そんなもん未だにありますよ、どんな民間企業でも。
でも多分
君のこと気に入ってるからお前が担当になれみたいなことちょっちゃうで、うん、
それがなくなると、ただその行政側も別に情報リークするその義務は全くない。むしろ守秘義務を負ってるわけだから、
うん、
全然情報が提供されなくなっちゃって記者活動ができないっていう話にもなりかねないところはあると思うんですよね。うん、
そうですね、このニュースが出た時にどっかの知事が女子大生遠行で勝ってあっていうのが、はい、なんかほんまほぼほぼ同じタイミング出てきたんで
出てきましたね。
なんか合わせ技でこいつ悪くなったんですよ
いやそうなの、あれのあれが影響してるんですか、
ね、あれも影響したんじゃないですか、政治家エロいことばっかりやっとんなみたいな、
あのエリート知事ですよね、医者と弁護士の資格持ってて、
ああそんな人なんや、はいはい、
まあ、あれもちょっとおっさんの悲壮が漂ってるような、は
いはい、あれでもなんかなんたらメールっていうウェブのマッチングサイトを使ってるって、
はい、なんか出会い系でっていうことですよね。
そうそうそう、株価がごっつ上がったらしいですよ、あ女子大生が会えるんやっていうので、
そうなんだ、まあ、そうですよね、その現役知事が出てくるぐらいにちょっと確かにあの
そうなんですよ、
しっかりとしたっていう、
そうそうそうそう、
とこなんですね、うんうん、まあという中でですね、
はいはい、
あのじゃ あの裁判例でですね、うん、あのセクハラについてどう処理をされてるか、
あそこですか本題が、はい、ついに
あのさっき山本さんが言ったように確かにセクハラ定義がなくてですね、うん、法律どっかの法律でですね、うん、セクハラとはこうであるみたいな定義付けをしてるわけでは確かにないくてですね、うんうんうんうん、で、まあ、あるとすると厚生労働省が一応、うん、こういうものがセクハラに該当しますねっていうのを、まあ、示してるっていうレベルなんですね、
はい、
で厚生労働省が示してるのは対価型と環境型っていう、まあ、2パターン示してて、
対価型
一つがだから対価型というので、
はい、
職場で、まあ、これ厚生労働省が出してるのは職場の問題なんですけれども、はい、職場において労働者の意に反する性的な言動が行われ、
うん、
それを拒否するなどの対応により解雇昇格減給などの不利益を受けること、
うん、
だからまあ性的な言動プラス不利益を受けること、
それは対価型、
対価型、
対価ってどんな字ですか、気を耐える、
いやいや、あの要するになんかこの性的な言動拒否、あの
対する価値なんや、は
い、耐える代わりになんかこう不利益を免れるみたいな、
うんうんうん、
まあ、一つ目ですね、
はい、
でもう一つがその性的な言動が行われることで、
うん、
職場の環境が不快なものとなったため、
うん、
労働者の能力の発揮に悪影響が生じること、
うん、
まあ、ちょっとセクハラをする上司がいる結果、
うん、
まあ、自分の生産性が下がるというか、
はいはいはい、
あのという
悶々して
悶々してっていうか、まあ、まあまあそれも一つかもしれないですね。そういうのもあるかもしれないよね、確かに、
はいはいはい、
でじゃあその裁判で問題になる場合なんですけど、結局はその損害賠償請求とかお金の問題になるわけなんですね、
うん、
あの
もちろん、ね、セクハラを解決する手段はもうお金なんや今は。
いや、あの刑事の問題もあります。例えばそれが直接性器を触ってきたとか、うん、意に反してですよ、
うん、
ただこれ強制わいせつ罪になってしまうわけだから、
ですよね、でもそれセクハラじゃなくてもう一つ格が上がってるじゃないですか、
うん、強制わいせつ罪にはなるでしょうし、うん、あとはそのまあ直接その身体を触っていないにせよ、例えばまあ服の上からお尻を触るとかだと、
うんうんうん、
まあ、条例にもよるんでしょうけれども迷惑防止条例、まあ、やってる場所が公共の場とかであれば迷惑防止条例になり得て、うん、まあ、要するに刑事犯罪になり、まあ、痴漢と一緒ですね、
はい、
ってことなので、まあ、刑事罰っていうのも当然程度によってはあり得るわけですけれども、まあ、その他でいうと、まあ、結局そこまで至らないようなセクハラとかですと結局はそのまあ、慰謝料的なまあ損害を被ったとか会社にいられなくなったとか、
うん、
そういうことでまあ損害賠償を請求するわけしかないと、うんうんうん、で、まあ、よく山本さんが言うようにそのじゃあ意にその人が嫌だって言えば、まあ、全部セクハラになるのかって言われれば、
うん、
まあ、常識的にそんなわけがなくて、
いやよいやよも好きのうち
って、いやそういうことじゃなくてあの例えばですよ、例えば普通になんかその人の、はい、デスクの前が自分の、うん、女性がデスク自分のデスクの前にいて、
うん、
ただ普通に仕事してただけなのに、
うん、
急に訴えられてですね、職場中チラチラこちらを見てくると、
うんうんうん、
で、まあ、非常に不快な
ねっとりとした目で見てきて鼻息も荒いと
思いをして、
うん、
会社を辞めざるを得なくなったみたいな、
はいはいはいはい、
だから強いては慰謝料払えって言って、うん、そんな認められるわけないじゃないですか、 そう、
はいはい、
それで裁判所が直ちにセクハラだっていうわけがなくて、
うんうんうん、
やっぱりそこはもう少し精密な判断をするんですね、
はい、
で、まあ、その 勝ちとこう最高裁でこうだっていう裁判例が出てるわけではないんですけれども、うん、よくある裁判例としてはですね、
はい、
あのまあ職場においてあの男性の上司が部下の女性に対しその地位を利用して女性の意に反する性的言動に出た場合、これが全て違法と評価されるものではないけれども、うんうん、まあ、その行為の対応、行為者である男性の職務上の地位、年齢、被害女性の年齢、婚姻歴の有無、両者のそれまでの関係、当該言動の行われた場所、その言動の反復、継続性、被害女性の対応等を総合的に見て、それが社会的見地から不相当とされる程度のものである場合には、性的自由ないし性的自己決定権等の人格権を侵害するものとして違法となると。
これけどな、年齢とか考慮するってことは、年取れば取るほどお前ももうそれぐらいええやろって、もう30超えたらチンコ言われても大丈夫っていうような、
ちょっとでもそこはその年齢がどういうあの、
いやそりゃそうでしょ、だって年取っていけばその許容量増えていくんじゃないですか
まあちょっと
逆にならないですよね。でも、
うん、まああの判断をしてて、まあ、要するにこれつらつら述べても結局総合判断するしかないっていうところであって、まあその意に反する性的言動
が、いやでもこれ今読んですごい違和感あったのが、だから年齢とか結婚してるかの有無とかあるわけでしょ、
うん、
ってことはやっぱ結婚してたらハードルちょっと下がるんや。
うん、いやそうとも言い切れないんじゃないですか
ね。それだとしたら
例えばよくわかんないですけど、よくこういう読み方していいのかわからないですけど、はい、そのよくそのなんであんた結婚しないのっていうのは聞いちゃセクハラになるとか言うじゃないですか、
うん、
でもそれもそうなのかなわかんないですけど、若い人に聞くのか、うん、あのもう少し年を取った人に聞くのかにもよって、
ああそういうこと、
いやじゃあその状況によってはね、その
隠語に対する体制は上がるけど、
でだ
からデリケートな部分が出てくるってこと
ですね。これはそういうことを言ってるかどうかはよく分からんですけれども、
はいはい、もう触れられない部分私にはあるのよって年取るにつれてそれがもう作られていくんや。
あと前見た裁判例とかだと、そのなんか非常勤講師のなんか音楽かなんかの先生に学生が、
はい、うん、
セクハラ行為をしたみたいだと、やっぱり学生でちょっとまだあの多分学校のこの教室で触ったみたいな感じで、
うん、
のなんかまああのちょっと学生の加害者側の年齢を考慮して少し軽く見てた裁判例とかもあったような記憶はあるんですけども、うん、まあ、なのでもう事例前に判断するしかなくて、ただ言えるのはまあその女性の意に反する性的言動が出た場合に全て違法とされるわけではないですよと、
はい、
いうのが、うん、まあ、あの、
ああそうなんですね、
裁判例の判断。
それをもっと大きく言わないかなんですね。女性が嫌がったら全部セクハラっていうような、うん、もう通説になってしまってるじゃないですか、うん、そうじゃないんですと。
そうですね。あとはよく裁判で問題となるのは、
はい、
そもそも事実認定として、うん、そういう行為があったかどうかということは問題になるわけなんですね。で特に、職場とかで、
うん、
で丸々さんちょっとこ部屋に来てくださいみたいな感じで、うん、密室でセクハラ行為を行った場合は、
うん、
まあ、それこそ今回みたいに録音でもしてない限りは証拠がないわけじゃないですか、
うんうんうん、
だからじゃあ本人の言い分のみに基づいて認定していいのかどうかっていう問題も出てくるんですよね、はい、うん、でただ、まあ、ある程度具体的に本人が供述しているような場合ですと、割とそこも本人の言い分だけで事実認定が認められている裁判例のケースも、まあ、裁判で見るとあるのかなっていう状況、
うん、
で
ちょっと前のネットニュースでありましたけど、学校の先生が海外ですけどね、辞、うん、めさせられてましたね、
うん、
子供に、生徒にですよ、
うん、
先生になんか去られたみたいなことで、ほんで他の友達にも口を裏合わせて言わしてて、
はい、
いざ裁判になったら、
はい、
周りの友達、いやそんなの私見てないとかなってでもその先生クビになってるんですよ、そこ。
いやだからこれ逆に言うと、その仕事をしてる男性の立場からいくと、その女性と二人きりで社内になる時間が多いっていうのが、
うん、
なんかちょっと怖いっちゃ怖いですよね。 後でいやすごく受かった見方すれば、うん、後でセクハラ行為されたって言った時に証拠がなくてっていうか、まあ、その女性の言い分に基づいて認定されうることがあるんだとすると、
うん、
あと客観的証拠からするといや確かにあの2人はあのここ最近よく2人で密室でいましたと、うん、何時間もみたいな話出てきたら、
うん、
いや確かに仕事の必要性があったんだっていうことを言ってもですね、はいはいはいうん、じゃあなんだあなたは他の人に任せようとしなかったんですかみたいな、
うん、
いやなんでも別にこの人に任せようと思ったからいいじゃんって言ってもですね、はいはいはい、その客観的に見た時に、うん、あのどうなんだっていう話もあるんで、うん、そこは多分職場の在り方としてオープンスペースを多くするですとか、
うん、
あんまり深夜まで女性と2人だけで職場に残らないとか、
うん、
っていうのがもうちょっと煩わしいですけれどもそういう配慮も必要になるのかもしれないですねっていう、
うん
であともう一つがですねその、まあ、行為があったこと自体は、まあ、争いはないんだと、
うん、
ただ、まあ、本人が同意してたと、まあうん、あのいやいやじゃなかったと、
うん、
いうことで争われるっていうのもよくあります。
女性がじゃあちょっと私お尻硬いからお尻触ってみてみたいな、
まあそこまで明確にそれまでもそういうの
ほんまかって言って
それが嘘だと思ってもうかなりのあのかなり 低レベルのハニートラップですよね。それそれはもうあの普通はそこまで来てれば、
はい
まあ、承諾ありなんですけれども、
はい、
うんまああの例えばそのいやちょっとこっち来て肩を組んだ時にすぐにやめてくださいって払われずにちょっと何するんですかぐらいの感じ で、
うん、
でその後ちょっと胸を揉まれても、うんまあ、ちょっとそんなに強くね抵抗され、うん、その場では抵抗されなかったとかなった時に、
うん、
その男性 上司の側からすると、うん、いやいやあいつも
誘ってきて
たとか別に嫌がる
それセクハラ認定されなかった俺に何も認定されないと思うわそれ。
いや
父もんどるわけでしょそれだ
ってすごく嫌なかったんだとかね
固く組むのもおかしいし、
うん、であとはその、はい、性的言動ですからセクハラは言葉だけでも当然セクハラになるわけですけれども、
うんうんうん、
そういう性的な会話がどこまでこうね許されるかっていうのが、うん、まあ例えば会社のスペース中であれお休み時間とかプライベートな話はするわけじゃないですか、うんうんうんで別にプライベートの時間に性的な話をしちゃダメだったわけじゃないわけですよね。
まあね、
うん、だからそれも多分関係性遺憾で、
うん、
どこまでその人と話ができるかを俺はそれぐらいの話はしてもいいと思ってたとかね、
うんうん、確かにけどなんかありそうなのが女性が2人いて男性も2人いましたと、
うん
女性 A の方はかなり豪のもので、
うん、
もう何でもいいよと、
うん、
女性 B はもう全然そんなもうお嬢様育ち、
うん、
でそのもう男性ともあんまりお話ししたことないわ、うん、みたいなでこの A が引っ張って男性2人ともなんかそのセクハラじみた発言になってしまったことに B 子さんがセクハラやあれはセクハラですっていうケースありますよね。
あり得るのでその辺はやっぱ怖いですよね。
で例えばその A 子さんに対してもセクハラは認定されるんですか。
だからさっきの
女性に対しても
意に反しっていうのはまずもっとありますから意に反してですら直ちに違法になるわけじゃないですけれども、
はい、
その A 子さんが別に意に反してないのであればそもそも問題にならないですよねセクハラは。
B 子さんの意に反してるわけじゃないですか。でも
だから今の場合行くと B 子さんだけセクハラが問題になるわけですよね。
そうそうそうそうそうそうそう。だから B 子さんは A 子さんに対してもセクハラっていうの
を訴えるってこと？ああそれはあり得るかもしれないですね。
あ
別に女性が女性にセクハラするってことは全然あり得ると思うんで、
はいはいはい、
だからそれこそ例えば営業の社員さんとかが、
うん、
いや実は昨日ちょっとあそこの取引先とあそこのおっぱぶに行ってさみたいな、
あるある、
ありそうじゃない、
あるあるある、
ありそうじゃない、
全然ある。
でそれぐらいだったら、
うん
まあ、割と気心のした女性社員とかだったら、はいはい、全然聞いてくれる人って多分いると思うん
ですよ、ね、全然いる
っていうのが僕らの感覚間違っててそんなね不快な話は聞きたくないと、はい、で実は聞いてた女の人も こっちから見てれば、うん、なんか別に普通に受け入れて聞いてくれてるのかなと思ってたら、
うんうん、あるある、
実はすごく嫌でしたと。
いや、あるでしょ、その絶対ありますよ。
その場ではね、山本部長のこうなんていうか、その機嫌を損ねるわけにもいかず、あの愛想笑いをする意義でしたみたいな、ゲスな話を聞かされてるみたいな。多分その性的な話、悪い意味じゃなくてですね、うん、ちょっとやっぱり人と人が仲良くなっていく過程で、うん、割とこう腹を割って話せる仲になってくるからこそ話せる話題でもあったりするじゃないですか。
はいはいはいはい、
だ、まあ、だけどもやっぱりそれが人によってどこまでがそのなんていうか、
そのですよね、そうそう、許容量が違います
から、うん、っていうのがありますから、うん、でそれがその時にね、例えばまあその先ほど言えば B 子さんが、うん、いや私そういう話苦手だからやめてって言って、うん、いや多分普通職場で常識な的な人たちだったら多分やめると
思うんですって思うんで、それあごめんなさいってなりますよね。
なるからいいんですけども、よくあるのはセクハラ認定は、はい、いやそんな感じしなかったけどなってこっちからするとみたいな、
なるほど、
っていうのが あるん で極端な話はさっきのあの父はもんだって話で、うん、いやそんな嫌がってる感じしなかったけどなっていう、
それは
ちょっとまあ、
それはどうなんやろうな、
レベルが違うんですけど、はい、そこは確かにその、うん、まあ明確な拒絶の意思表示はあのしていなかったとしても、はい、そのさっきのいろいろな考慮要素の中で、うん、あの支配関係があると、
うん、
要するにその加害者と被害者側がまああのなんていうかそのやっぱり地位も違うし。
うん、
まあ被害者側ですぐにこう文句あのクレームを言えないような状況があるっていう認定になると、まあその明確な意思表示をしてなかったとしてもやっぱりそれはあの意に反してるんだというふうにあの認定をされることがあるっていうのが、まあ、あの裁判例ですね。
はいはいはい、
で裁判例の概要は以上なんですけれども、はい、で先ほどの福田さんの話でいくと少しちょっと僕は難しいなと思ったのが、
はい、
あのなんとなく女性の記者、これ本当にどういう状況か妄想でしかないんですけれども、
はい、
女性の記者の立場もなんか分かるようなところはあって、当然さっきの通り福田さんってものすごく偉い人なわけじゃないですか、
はい、
その人とこういわばパイプを持ってるわけですよ多分ね、
うん、
その話の状況からすると多分そうだと思うんです
よ。下ネタ
パイプはいみたいな下ネタ
福田さんのパイプを持ってるって言いました今
あのつながりにしましょうかじゃあつながりがあるわけじゃないですか、
はいはいはい、
だっていきなりその事務次官と会おうったって会えない
そうですよ
会えないわけでしょ、はいはいはい、だから当然記者っていうのはスクープが欲しいわけでしょ、
う
ん、
そうです
っていうことだから、そのまあ朝日テレ朝のこのパワハラがどう困るかっていうのは全然あったかないかも分かんないんですけども、
はい、
それとともにやっぱりそのそういう行為があったとしても続けるほかないっていうか、
はい、
状況にはあったんじゃないかなって気はするんですね。でそうするとなんか裁判例で問題って上司と部下のこの支配関係とはちょっと違うような気もして、
うん、
よくテレビのコメンテーターとかでもいやそんな1年半もね、
うん、
もし嫌な状況があったら辞めたらよかったじゃないっていうのもあるんですけども、
うん、
多分それはその上司と部下の関係でなんか言い出せないとまたちょっと違ってて、
うん、
別に物理的にそこから出てこようとか、
うん、
なんていうかその福田さんと縁切ろうと思ったら全然できるんだけど、
はい、
そのやっぱり自分のキャリアを
こうもちろんそうですね、
やっていくために、はいはい、じゃあ切ったらいいのかどうかっていうところで、うん、じゃあ意に反するこの性的言動を、
うん、
どこまで違法になるのかっていう話だとは思うんですよね、うん、
なるほど。
だから福田さん側からするとそれもし嫌だったら、
うん、
その話を聞きに来なければいいじゃないの極論すれば、
うん、
でも聞きに来てるからその嫌じゃないと思ったみたいな、
うん、
話はもしかしたらあり得るかもしれない。
絶対ありますよ。福田さんも一発目から剛速球投げてないと思うんですよ僕、
うん、だから
なんかこれはストライクかなこれはボールかなってちょっとずつ試しながらやってても全然苦しい笑顔で、
それがだからさっきの上司と部下とちょっと違うなと思って、
うん、
上司の場合は部下はね、うん、なかなか今の日本の状況の中でフレキシブルに職変えるってのは難しいし、
確かに
あれかなと思うんですけど、うん、そのまあ取材される側と取材する側ってなっちゃうと、
はい、
どっちかというと多分別に自分は義務がないけど向こうから来るから、
うんうんうん、
答えてるっていうところも
そうそうまさにそう
あるとは思うんで、はい、でも そうは言ってもさっきの女性記者側も、うん、あのまあ、会社に所属しててそういう立場の中で、うん、そこにあてがわられて、うん、自分のキャリアをいくつ、まあ、それこそちょっと寺さんのパワハラになっちゃうかもしれないですけど、うん、じゃそれ断った時さっき山田さんキャリアがなくなるだけじゃなくて、
はいはいはい、左遷されるかもしれない、
ね、可能性もあったりするのかもしれないですから、うん、まあ、うん、その違法かどうかは別としてその仮にそのテレ朝の記者の方がすごく嫌な思いをしてこういうことがしたくない、もしくはそういう記者の方が他にもいっぱいいらっしゃるとなるとですね、うん、その状況をどう是正するのかっていうのは、うん、あのこの職場内のセクハラの問題よりも結構難しい。
全然違いますよね。だって記者ってスクープ取るっていうか話を聞きたいんやから、その人と仲良くなった方がいいに決まってるじゃないですか、うん、でその人が好きな話題がワイダンやったりするわけでしょ。
それは余裕でそういうことあるんですよね。まあ、あの
ゴルフが好きなやつだったら、好きな方がお客さんやったら、例えばゴルフを一緒にやったりとか、よくあるじゃないですか。それたまたまワイダンやったっていうだけですよ、今回。
なんかね、本当難しいんですよね。だからワイダンって本当になんかあの仲良くなればなるほど普通はなんていうか、うん、あのセクハラ、いわゆるセクハラに該当せず楽しくやっていける部分があると思うんで、
はい、
なかなか難しいですよね。
吉川さんって結構下ネタ好きですもんね。
いや、そんなことはないと、もうそんなことはないと思いますけどね。あの別に下ネタが普通の人と比べて好きだみたいな話。
すごい好きやっていうイメージがあるんですよ。
本当ですか。
鳥かご放送で昔あのインカ帝国の皇帝の話をした時から、あれもすごい気に入ってたじゃないですか。面と向かったらすっごい面白かったですって。
いや、あれはでも、はい、多分鳥かご放送のリスナーに、
はい、
このエピソードのランキングみたいので、
はい、
あの投票してもらったら、はい、ま、多分1位だと
思う。さ、そんなに好き
な。いやそのいや僕が好きとかじゃなくて単純にその
ドシモネタの回ですよ。はいはい、
あれも
で、あれを笑える人もいるし嫌がる人もいるでしょうからね。
あ、そうなんですよね、うんうん、だから非常にセクハラ問題は僕も別に全然専門家でもないんで、
はいはい、
あの今日聞いた話は決して弁護士の話だと思ってほしくもないんですけども
あのセクハラ対応弁護士じゃないから専門家じゃないけど、
そうそうそう、急遽今日電車の中でインターネットでこうセクハラの裁判でとか調べて、ああそういう感じなのねみたいなところでちょっと話してるところではあるんですけど、うん、まあまあ、
でもなんか今日の話の中で、ああ吉川さんって結構パブとか行くんやなって思います
よ、ね、そんな話あの全然してなかったです
からね。風うつるらしいですから気をつけてくださいね。
おパブですか。
そう、
まあ、ちょっとその衛生面の問題はあるでしょうね、はいはい、多分にというところで、
はい
はい、あの話を終わりたい。
なんか取り留めなかったですね。まあけどまだセクハラって認定されてるわけじゃなくて、法律上セクハラっていうのは女性が嫌がるだけでは認定されないから、やっぱり女性に出てきてもらってどういう状況かっていうのを精査した上で裁判所なり、まあ、そういう機関がこれはセクハラですって認定すればセクハラだけど、今はまだそうとは言い切れないと。
そうですね、まあ、裁判所が認定しなくてもいいのかもしれないですけど、まあ、財務省がもしあの確認するっていうのであれば、うん、多分あの音声テープだけでは、うん、まあ、それはちょっと何か明確な認定というのは難しいですよねっていう状況ではあるところですよね、
うん、はいはい、まあまあ、そらそうでしょうね、はい、なるほど。本日も大変勉強になりました。
結構なことでした。
本番組は弁護士という存在をより身近に感じてもらうことを目的としています。本番組における意見、論評及び法解釈はあくまで私的見解であり、弁護士としての助言でないことをご了承ください。なお本番組へのご連絡は 番組ウェブサイトで受け付けております。皆様からの貴重なご意見ご感想を心よりお待ちしております。この番組はバックパッカーの怪しい裏話、鳥かご放送の提供でお送りいたしました。
弁護士放送ではライターさんを絶賛募集してます。書いていただきたい記事は、世間を賑わせているニュース、もしくは法律関係とか法律に関連する記事でございます。詳細はウェブページをご確認ください。
はい、お気軽に送ってください。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
弁護士放送。